それでは本日も聖書を読みいたします。今日はヨハネの福音書の15章の9節から17節までをお読みいたします。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って私の父にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。皆さんはもし誰かから愛とは何ですかと聞かれたら、何と答えるでしょうか。愛っていう言葉は、意外と漠然としたイメージがあります。以前雑誌を読んでいたら、ある女性作家が、私は愛というのが分かりにくいので親切と呼ぶことにしていますと書いてありました。親切にするという行為は、相手のことを思い、ささやかなりも手助けをすることを言います。で、このような行為というのも、愛情表現と言います。私たちが生きる上で欠かせないものだったりします。かつてですね、歴史の中でローマ皇帝のフリードリヒ2世という人が修道院で恐ろしい実験を行ったことがあります。50人のですね、生まれたばかりの赤ん坊を集めて、そして彼らにですね、話しかけず、そして目を見ず、笑いかけない。でも最低限の食事やミルク、そして排泄の処理などをして、そのようにした場合に、一体この子たちは何の言葉を話し始めるのか、そんな実験をしました。つまり最低限の衣食住を保障させるけれども、愛情表現は一切与えない、そのような実験でした。皆さんはこの実験どうなったと思うでしょうか。実はこの実験は、赤ん坊が全員1歳の誕生日を迎える前に死んでしまいました。この実験から分かることの一つっていうのは、スキンシップなどの愛情表現っていうのは、人間が成長する上では欠かせないものであるということが言えます。愛っていうのは、私たちが生きる上には必要なものです。今日の聖書でイエスは弟子たちに愛することを戒めとして与えられました。12節では、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。愛し合うことが戒めであると語っています。さらに17節を見ると、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますと、12節とほとんど同じことを繰り返す、それほどですね、この愛すことっていうのを強調しています。最初にこの女性作家が、愛というのは親切であるというふうに言いましたが、では聖書ではこの愛というものはどんな特徴があるのでしょうか。ギリシャ語で愛を意味する言葉、アガペという言葉には、無価値なものに自分を差し出すという特徴があります。 そして今日の聖書にはこのアガペという言葉が使われています。私がまだですね、妻と結婚する前のことだったんですけれども、まだ妻と付き合っていた時のことです。当時私はですね、友人と始めたビジネスがうまくいかなくて、一文無しのようなですね、状況に陥ってしまったことがありました。それがですね、妻と付き合い始めてですね、すぐのことでした。妻と付き合ったですね、最初の年、私は妻とクリスマスにプレゼント交換をする約束をしていました。ところがお金がなくなってしまっていました。やばい、どうしようと思った時に、あ、そうだ、以前誰かからもらった商品券があの引き出しの中に入っていたと思って、引き出しを開けて、その商品券でクリスマスプレゼントを購入しました。でそれぐらいですが、私はお金に困っていた状況でした。で妻もある時からですね、私がもうお金が全くないことを知るようになりました。それからですね、妻は私に対してですね、デートでお金を払ってくれました。で普通であればですね、女性っていうのは、そういう男性っていうのは男性としてはちょっとふさわしくないとか、また男性としての役割を果たしていないとか思う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。男性としてもですね、それはちょっと格好悪すぎでしょうと思いたくなるかと思います。でもその時は、その時の妻は私の元から離れませんでした。そしてある時、妻は私に言いました。もうすぐ神様がこの状況にあなたに道を示すと思うよと。そして実際にその通りになりました。私は一見男としては価値がないにもかかわらず、そんな私に妻は自分の持っているものを与える、そのような愛を示しました。私はあの時の妻の愛っていうのを忘れません。アガペという言葉には、その無価値なものに自分を差し出すという特徴があります。聖書でもイエスの愛っていうのは、無価値な人たちのために自分を差し出すシーンが至るところで描かれています。この自分のことを差し出す愛っていうことについては、今日の13節からも味わうことができます。13節、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。ここはですね、少し誤解を与えやすい表現にもなっています。私たちはここを読むとき、しばしばイエスが命を捨てて愛したので、私たちも周りの人たちのために命を懸けるべきと思うかもしれません。そしてそれこそが愛の模範であると考えがちです。実はここで言う捨てるという言葉、ギリシャ語がですね、ティセーミという言葉になっているんですけども、この単語は捨てるという意味がありません。このティセーミというギリシャ語は、脇に置くとか与えるという意味の単語です。イエスはここで友のために自分のことを脇に置き、相手を生かすように使いなさいということを語っています。イエスがこれを語った背景には、弟子たちがもうすぐ完成すると思っている神の王国で自分たちの地位が一体どうなるのか、そこにこだわりを持っていたというのがあります。そのような自分の地位にこだわっている弟子たちの状況を背景に、イエスはそのような気持ちを脇に置き、相手のことを優先するようにとここで語っています。何かこれを現代の生活にですね、例えるのであれば、会話の中で私たちは自分のことを聞いてほしいとか、自分の状況を分かってほしい、そのような気持ちを脇に置いて、相手の話とか相手の状況を優先しましょうとか、そういうことも言えるかもしれません。この13節の相手のために命を捨てるという表現は、相手のために仕える行為、それを指しています。イエス・キリストの生涯というのがまさにそういうものでした。神であることを脇に置き、人間としてこの世にやってきました。ユダヤ人の王でありながら、その地位に固執することをせずに、常に人々に仕える生き方を貫きました。その極みがイエス・キリストの十字架でもあります。 聖書が言う愛の特徴には、そのような自分のことを脇に置くとか、自分を与える、そのような特徴があります。本日の冒頭で、愛とは何ですかと、そのような語りかけをしましたが、皆さんにとって愛っていうのはどんなイメージがあるでしょうか。私たちが愛を考えるときに、時々ですね、偏った愛というのも目にすることがあります。例えば相手に対しても自分に対しても厳しくいさめて、そして愛を実践する、そんな愛を貫く愛っていうのもあったりします。クリスチャンの場合、時に立法的な愛に陥るシーンというのを目にすることがあります。相手が間違いを犯した時には大胆にそれを罰したくなります。もちろん指摘することっていうのが必要な時もありますが、裁くことっていうのは私たちの仕事ではありません。また自分が愛せなかった時には自分を否定したくなることっていうのもあったりします。そのような極端っていうのは本当の愛ではない、愛から逸れているということが言えます。でこのような極端を捉える時、私は著者のヨハネが語る愛の戒めには自由が伴うということを考えるようにしています。今日の12節では、まず愛することが戒めであるということが書かれています。これは私の戒めですと。聖書の中でもイエス・キリストは愛することが最も大事な戒めであると書かれています。それでいながらヨハネはこの愛を実践する弟子たちは自由であるという特徴も述べています。8章の31節と32節を見るとこのようにあります。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。キリストの御言葉にとどまるとき、私たちは自由を手に入れます。ここで言う自由っていうのは義務的な愛でもなければ、反対に自分勝手という意味でもありません。何かのしがらみから解放されて自発的に愛するということを指しています。心が解放された状態を意味しています。でこの自由が欠けた状態では誠の愛が実践したとは言えない状況だったりします。少し事例を紹介します。以前ある本を読んでいた時に、38歳でシングルマザーの女性の記事を読んだこと、彼女はですね、中学生の息子さんがいたんですけれども、彼女はいつも世間から息子がどう思われているのかが気になっていました。息子が不良になったと思われていないだろうか、または父親がいないことでいじめに遭っていないだろうか。そのような心から出る子育てというのは聖書が言う自由な愛、本当の愛ではありません。それは愛情という言葉を盾に自分の心配を解消するといった自分都合のための子育てでもありました。自分の不安を子供に伝えて、そして子供が母親のために行動するという形です。これは世間的には子育てという愛が実践されているように見えますが、自由が欠けた状態の一つの事例でもあります。実はこの結果ですね、この息子さんはある時心が限界に達してしまいました。そして登校拒否をするようになりました。彼女はその時にこれまでの子育ての動機が周りから自分や息子がどう思われているのかを一番気にしていることに気がつきました。自分のため、自分勝手な動機であるということに気がつきました。そして母親はこのしがらみとなっていた心配や不安を脇に置いて子供を抱きしめて、そのままのあなたでいいよと子供に伝えました。子供は学校に行かない自分は母親から嫌われていると思っていただけに、母親のそのままのあなたを愛しているという語りかけに泣き崩れました。この母親が心配や不安といったしがらみから解放された時に、この親子は自由な愛のプロセスを歩み始めています。神が私たちを愛する時もこのような自由な愛という特徴があります。 神は人間のことが心配だから私たちを強制させるというようなやり方を取りません。また私たちの未熟を怒って、そしてその怒りに任せて裁くということをしません。神の心にはそれらのしがらみがありません。人間の心が未熟であっても、自発的に神ご自身が自分のことを脇に置き、自分を差し出すという無条件な愛が神の愛の特徴です。じゃあどうしたら私たちもこの自由に相手の存在そのものを愛することができるようになるのでしょうか。今日の9節後半では何よりも神の愛にとどまりなさいということが書かれています。私の愛にとどまりなさいと。そして今日お読みしたですね、聖書の前15章の前半を見ると、イエスはご自分をブドウの木に例えられ、そして私たちが実を結ぶ枝として例えられています。本来ブドウの実を結ぶ枝が木から離れてしまえば、それ以上ブドウが実るということはありません。私たちの愛が実るためにはブドウの木であるイエスにとどまり、神という愛、神の愛という栄養素を受けながら生きる必要があります。愛することが戒めでありながら自由に愛するためには、外見に正しいことを実践する以上にイエスにとどまることが求められています。私がまだノンクリスチャンだった時に、最初に教会に行くようになった時、牧師先生にこう言われたことがあります。私たちは何が正しいか、何が間違えているかっていうのを優先しがちですが、最も大事なことは神から愛を受け取ることです。そのような言葉をかけられました。ではじゃあ神から愛を受けた後に次にすること、それは正しいことですか。いや、もっと愛を受け取ることです、とそのようなことを言われました。でもこの言葉はですね、私にとってショッキングでした。なぜなら私が教会に興味を持った理由っていうのは、何が正しい生き方かっていうのを知りたかったからです。でももし私が何が正しいかだけを追求していたのであれば、この自由な愛を知ることはなかった気がしています。今日の聖書でも自由な愛を実践する上では、何が正しいかよりも、何よりも求めなければいけないことっていうのは、愛である神にとどまるということです。この愛である神にとどまることと愛を実践することっていうのは密接に絡み合っています。イエスは弟子たちに愛するようにと言ったものの、このあとたくさんの弟子たちはイエスを愛することができずにイエスを裏切りました。その中でも2人の弟子が対照的に描かれています。ペテロとユダです。この2人の行為はどちらもイエスが前もって裏切りを予告した点で似たものがあります。ユダは祭司長たちにイエスを引き渡すと約束しました。またペテロもイエスに忠誠を誓いながら大祭司の中庭で3回イエスの弟子であることを否定しました。でもここから2人の行動には違いが見られます。ユダはその後イエスではなく祭司長や長老たちのもとに行き相談をしました。そして解決せずに自殺をしました。一方ペテロは3回知らないと否定した後激しく泣いたと書いてあります。その時にイエスの言葉を思い出したとも書かれています。そしてその後イエスのもとで3回イエスを愛したとヨハネの福音書では書かれています。このイエスにとどまることと愛することの関係っていうのは他の弟子たちにおいても見ることができます。例えば著者ヨハネは生涯愛を重要視したという伝承が残っています。ヨハネが亡くなる直前、ヨハネの弟子たちがヨハネに最後の言葉を求めに訪れたことがあります。その時ヨハネはこう言いました。互いに愛し合いなさいと。ヨハネはその言葉を繰り返したそうです。で弟子たちは何度もその言葉しか言わなかったので、最後にもう一回質問をしました。それだけですかと。するとヨハネはこう言いました。それで十分、それが主の戒めだからと。そう言って天に召されました。 ヨハネという人は愛を強く強調した人物でもあります。でそんなヨハネはこの福音書の中で自分のことをヨハネとは言わずにイエスに愛された弟子と自分のことを称しています。名前っていうのはアイデンティティでもあります。ヨハネの福音書を見ると彼はいつもと言っていいほどイエスのもとを離れずに描かれています。イエスが十字架にかかった時たくさんの弟子たちが逃げてしまいましたが彼はイエスのそばを離れませんでした。またイエスが復活した時にはペテロよりも先にイエスの墓に到着しました。この愛することとイエスの愛にとどまるということは密接に絡み合っています。そして今日の聖書では何よりもイエスの愛にとどまることが愛の戒めを守ることであるとそのことが語られています。この主の愛、神の愛に触れながら今週も歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。